堀本裕樹17音の夜。こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝倉さんとは血の星さん司会プロデュースの、区会ライブの東京マッハで初めてお会いしましたよね、
はい、そうですね、
はい、その時1回目のマッハは、渋谷のアップリンクでしたね。いかがでした、マッハを見られて。
いや面白かったですね。
で、そうですか。
俳句全然知らなくて、そのちょっと前に千野さんとお会いした時に、はい、五七五って間一文字開けるのとか、俳句の句会とかってこう松尾芭蕉みたいな帽子かぶるの、はい、とかって言って、ことごとく千野さんが違うってこう切れ気味に違うって言われて言ってたので、あんなカジュアルで面白いと思わなかった。
あ、僕もその句会ライブって言って、その人前で句会を見せるっていうのは、本当に初めての試みだったので、どんな反応かなっていうね、非常にちょっとなんだろう、期待と不安が入り混じったところあったんですけど、朝倉さんにそうやって言ってもらえると本当に嬉しいですね。
すごい面白かった。
ありがとうございます、ね、そこで朝倉さんとあんまり面と向かってがっちり話したことないので、
そうですね、打ち上げとかでもあんまりあれかもしれない、
そうですね、本当今日ラジオでいろいろ話せたらと思います、はい。で、朝倉さんのその文学の原点みたいなところをお聞きしたいんですが、子どもの頃っていうのは朝倉さん文学には興味あったんですか。
全くないですね。本を読むのが大変苦痛でしたね。
それは意外な感じですけども。
そうですか、
いつから文学に興味を持ったんですか。
それはね、短大を卒業して就職しなかったんですよ、私。なんか働きたくなくて、で、一人でこうバイトとかした時に、一人でご飯食べなきゃいけないじゃないですか、で一人でご飯食べたこととかなかったから、手持ち無沙汰で本読まなきゃかっこつかないと思って、でお金もなかったし、だから古本屋さんで、ほら5円とか10円とかで売ってる名作ですよ ね、
はい、 ありますね、
あれを買ってこう読んだのが最初。
で
も遅いです。
あ、そうなんですか、でも本当時間をこう潰すっていうか、一人でね、なんかご飯食べながらとか休憩をこう、なんだろう、潰すには本って最適ですよね。
最適ですね。ちょっと頭良さそうには見えるじゃない、なんかこう今時珍しくこうなんかすごいものを読んでる人だみたいな。
その時はどういう本を読まれたんですか。
あ、その時最初はね、武者の小路実篤。
それはもうランダムに選んだ結果ですか。
読みたい。そうです、値段ですね。
値段で決めた。
値段と厚さ。
はいはいはい、薄いですよね、武者の小路実篤。
ちょっとでもだんだん武者の小路実篤を制覇したくなるじゃないですか。だから熱いのも、でその次はもう両替だ、夏目漱石だっていう感じになったら面白くなって、だんだんこう本を買うためにバイトするようになって。
あ、なるほど、なんかちょっとその目的が逆転。
逆になりましたね、自然に。それで短期のバイトをしてお金ができたら、実家だったんだね、お金もらったらもうどっさり本買ってこう部屋に積んで上から順番に読んでいって、なくなったらまた働きに行くっていう感じ。
本当に本を買うために。
そうですね、
やっぱり小説読み始めて面白いなと思ったんですよね。
いや違うの、
違う、
面白くなかったの。
面白くなかった。
名作のはずなのに、なんでこんな面白くないんだろうって、どうして私はこんなに読むのが困難なんだろうって思って、でずっと三島浩司さんのやつはだから全部面白くなかったの、私でこれ困ったなと思って、もう両替なら大丈夫だ、有名だから、でそしたら読んでってもだいずっと分からなくて、あとガンっていう短い短編があって、それに会った時に非常に感動したんですよ、でそれが嬉しかった。
なるほど。
感動した時のこの感じってすごいなって思って、
やっとそのガンに巡り合って。
そう、
なるほど、それでまあ文学って本を読み始めて、自分で書こうと思い始めたのはいつぐらいからなんですか。
小説ですよね、
小説。
ただね、ただ書いてたのは30歳ぐらいからだと思います。
ただ書いてたというのは、 小説ではないっていうことですか。
小説なんだけど、どっかにこう、なんかなんとかなりたいと思って書くんじゃなくて、お話を書きたいっていう感じで書いてたのは、30歳ぐらいに。
なるほど、うん、じゃあ何かのその小説の新人賞とか、
はい、
そういうのを目指して書き始めたのはもうちょっと後
に。あ、全然後です。本当に職業作家になりたいと思ったのは40歳過ぎてから、
あ、そうですか、はい、へえ。じゃあ結構本をこう読み始めたのも遅いといえば遅いですよね。
遅いですね。
書き始めたのもまたこう、
うん、遅いです。
ちょっとね、時間を置いてということで、うん、
非常にコンプレックスがあって、うん、こうやってお話ししたら、本好きの人たちって児童文学詳しい人すごく多い、
いますね、
ね、一つもわからないんですよ私それがちょっとね、なんか今から読んだ方がいいのかなとかって。
なるほど、
思いますね。
いや、僕も子供の頃田舎、和歌山の田舎で育ったんで、うん、まあ、遊んでばっかりだったんですよ、うん、ですから児童文学読んでないですね。
あ、本当？
はい、だからすごい気持ちが分かる。
分かった急になんかね、ニルスの不思議な旅とか言われても、はいはいはい、知らないって。
そうですね、うん、僕は逆にアニメの方が先に頭に浮かびますね。
ああ、そっかそっか、
うん、はい、ではここで一曲ですね、おかけしたいんですが、はい、普段朝倉さん音楽はよく聞かれますか？
あ、よく聞きます。
あ、そうですか。それは執筆の時もかけたりします？
いや、書いてる間は、かけないですけど もそれ以外は、うん、大体 iPod でかけて。
なるほど。今回この選曲を選曲していただいた理由は何かございますか？
はい、これはあの書いてる小説のテーマソングだったので、はい、
あ、そうですか、
はい、
なるほど。では、朝倉さんの方から曲紹介をお願いいたします。
はい、じゃあデビー・レイノルズのタミ
ー。堀本裕樹17音の夜。堀本裕樹17音の夜、今夜は小説家朝倉かすみさんをお迎えしています。さて、先日朝倉さんの小説官能連鎖が講談社文庫より、発売になりましたが、この作品について、お伺いしたいと思うんですが、うん、これは、どのような作品なんでしょうか？
これはね、短く言うと、
はい、
人が心の中で思っていることが、
うん、
あのいろんな人に影響を与えたり、
はい、
物事の進行具合にも影響を、
うん、
はい、ちょっとありえないくらい影響を与えるっていうかもねっていう話ですね、うんうんうん、
なるほど、はい、ありえないくらいっていうのは本当ね、うん、この小説を読んでいただければすごくわかるんですよね、はい、で先ほどおかけしたあのタミーという曲なんですが、うん、この作品のテーマソングということですけども、
はい、
これは朝倉さんの中ではどういうイメージでテーマソングになってるんでしょうか？
あ、うん、この小説4人の女性が出てくるんですけど、はい、その中で夢の娘っていうキーフレーズがあって、すごく夢のように美しい少女、うん、でそのイメージがまず、はい、ああいうタミーのロマンチックなメロディーとかっていうのがあるし、あのタミーはあのあれは誰かを好きになって気づいてくれるかしらっていうような曲、はい、タミーは気づいてくれるかしらって思ってるけど、
うん、
でもほらはなんかフクロウさんも周りの木もタミーは恋してるんだぜっても分かっちゃってる感じ、うん、
なるほど、
うん、でそういう感じとか、うん、あとちょっと子守歌みたいな、
あ、
安らかになれる、
確かに
っていう、
うん、
いうので、
はい、
だから内容とは関係なく、うん、こういう雰囲気、柔らかくてロマンチックなものっていうのがどこかに流れているような感じのものにしたいなって。
なるほど、うん、それお聞きして本当に、うん、あ、そうだなと思いますね。思います思います
それ割にあれなんじゃない、合わせるタイプだからじゃない
なんだろうな、そのでもこの小説の中でもみんなこう幸せになりたいっていう気持ちが、うん、あのみんな持ってて、
うん、
それがやっぱりこのタミーというね、
うん、
曲にあの集約されてるっていうか、うん、まあ、結構重なってくるんじゃないかなっていう。
そうです、それぞれの人にこのタミーみたいな曲を子守歌で聴かせてあげたいっていう感じ、
うん、そうですね、
うん、
うん、僕もでもこの曲聴いたことあったんですけども、
うん、
なんか1957年の映画のタミーと独身者っていう中で、
へー、それは知らない、
そのデビーが歌ったバラードでっていうのが、あのこう調べたら書いてあって、なんか当時その全米で5週連続第1位を取ったみたいな、かなりヒットした曲みたいですね。でさらに調べると、デビーはそのジーン・ケリーのミュージカルの映画の雨に歌えばのヒロインだった、
はい、そうなの、何も知らない
僕これも調べてあっと思ったんですよ。
りょうさんはもう真面目で誠実な方だからお仕事一生懸命やってい
やありがとうさいやでもそうやってこう調べててすごい楽しくて、でこのやっぱり小説とリンクさせていくとなおね、あの面白いかなという、風に思いました。はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。
もう
はい、来週もまたあの官能連鎖の小説についていろいろお伺いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。